旧約聖書創世記11章1節からです。世界中は同じ言葉を使って同じように話していた。東の方から移動してきた人々は真あるの地に平和を見つけ、そこに住み着いた。彼らはレンガを作り、それをよく焼こうと話し合った。石の代わりにレンガを、漆喰の代わりにアスファルトを用いた。彼らは、さあ、天まで届く塔のある町を建て、有名になろう。そして、全地に散らされることのないようにしようと言った。主は下ってきて、人の子らが建てた塔のあるこの町を見て言われた。彼らは一つの民で、皆一つの言葉を話しているから、このようなことをし始めたのだ。これでは彼らが何を企てても妨げることはできない。我々は下っていって、直ちに彼らの言葉を混乱させ、互いの言葉が聞き分けられるようにしてしまおう。主は彼らをそこから全地に散らされたので、彼らはこの町の建設をやめた。こういうわけで、この町の名はバベルと呼ばれた。主がそこで全地の言葉を混乱バラルさせ、また主がそこから彼らを全地に散らされたからである。本日の説教題、聖霊に満たされるは、使徒言行録2章4節から示されました。新共同訳新約聖書の214ページになります。本日ペンテコステ、降臨、聖霊降臨日の行動礼拝のために与えられましたのは、使徒言行録2章1節から4節と、創世記11章1節から9節です。使徒言行録2章1節から4節にはこう記されています。五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のようなもの、炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。聖霊なる神様は私たちを助け、導いてくださるお方ですが、何よりもまず神様の御言葉を伝えるために力を与えてくださいます。イエス様を神様の一人子、救い主キリスト、このある神様と信じる人たちを、御言葉を伝えるために用いてくださいます。それは、一人でも多くの人を、罪の生み出す死と滅びから、体のよみがえりと永遠の命に救い出すためです。何としてでも、私たちの命を、死と滅びから救い出そうとされる父なる神様の御心は、この時から生きて働くキリストの霊であられる聖霊なる神様によって実現されます。新しい命を与える、命の御言葉を人々に伝えていくことで、父一行聖霊なる神様は限りない愛に満たされた御心を実現されるのです。ペンテコステ、 五旬節の日にキリスト教会は誕生しました。二章一節の前半に五旬祭の日が来てとありますが、聖霊降臨の出来事は50番目を意味するペンテコステに起こりました。それはイエス様が復活された日曜日から数えて50日目の日曜日です。イエス様は復活された後40日間弟子たちと共におられ天に上げられました。そして10日の後の五旬節の日に御霊が弟子たちに下ったのです。紀元70年以降のことですが、ユダヤ教はペンテコステ五旬節の日をシナイ山でモーセが律法を授けられた日と解釈し、ユダヤ教の成立記念日としました。それより前の紀元30年頃のイエス様が復活された日曜日から数えて50日目のペンテコステに聖霊降臨の出来事が起こり、キリスト教会が始まります。ユダヤ教のように律法を守ることで救いに至るのではなく、聖霊なる神様が救いに導いてくださる。キリスト教会が新しいイスラエルとされるのです。聖霊降臨の出来事によって弟子たちはさまざまな他の国々の言葉で語り出し、主なる神様の救いの御業を明かししました。教会の始まりは福音伝道の始まりと一つです。この日世界の各地からエルサレムに帰ってきた人たちが自分たちに分かる言葉で喜びの福音を聞いたのです。この日は七週の祭りと呼ばれるイスラエルの民の祭りの日でした。この祭りは杉越の祭り、カリイオの祭りとともにイスラエルの三大祭りの一つで、イスラエルの民には神殿で礼拝を守る義務がありました。そこで離散の民ディアスポラは移住先の各地からエルサレムに巡礼に訪れました。七週の祭りは小麦の収穫を祝う春の収穫祭であるとともに、神殿のあるエルサレムに礼拝にやってくるための祭りでもありました。この出来事は聖霊なる神様が起こされた驚くべき出来事です。この出来事が起こった直後にペトロが行った説教にありますように、聖霊降臨の出来事は預言者ヨエルによる預言の成就です。老いも若きもすべての人々が聖霊に満たされ踊り上がって語り出しました。主の名を呼び求める者は皆救われるとの預言がこの日エルサレムで実現しました。聖霊なる神様が救いへと導いてくださる新しいイスラエルであるキリスト教会が誕生し、主なる神様の救いの歴史は新たな前進を始めたのです。創世記11章1節から9節にはバベルの塔の物語が記されています。洪水の後ノアの3人の息子セム、ハム、ヤフェト から出た諸民族は世界中に広がり、産めよ増えよ地に満ちよとの祝福が実現しますが、11章で話は一変します。この主の日に与えられました旧約聖書の箇所は、1節から4節までには人々の行動が記され、5節から9節までにはそれに対して主なる神様がなさったことが記されています。11章1節をご覧ください。世界中は同じ言葉を使って同じように話していたのです。この箇所は聖書教会共同訳では、全地は一つの言語、一つの言葉であったと訳され、もともと全地に散らばる人々は皆同じ言葉を話していたことが示されています。人々は離れていたとしても、お互いに通じ合える言葉を神様から与えられていました。二節では、東の方から来た人々が、シンアルの地に平野を見つけ、そこに住み着いたとされます。シンアルは、バビロニアの別名で、メソポタミアの南部、現在のイラク南部です。人類文明発祥の地とされるこの地には、ティグリス川とユーフラテス川が流れ、豊かな実りに恵まれた平野が広がっていました。そこに住み着いた人々は、3節でレンガを作り、それをよく焼こうと話し合い、石の代わりにレンガを、漆喰の代わりにアスファルトを用います。レンガは、日干しレンガではなく、火で加熱した焼成レンガ、役になるという字を書きますが、焼成レンガが石の代わりに用いられ、焼石灰を主成分とした漆喰に代わり、天然のアスファルトが用いられるのです。このような建築方法は、技術的な進歩というよりも、平野が広がり、石油資源に恵まれたイラク南部の地域的な特性によるものと言えるでしょう。それでも山から離れ、岩石の少ない平野で町や塔を建てるには、効率の良い建築方法であったことは確かです。4節で人々は、さあ天まで届く塔のある町を建て、有名になろう、そして全地に散らされることのないようにしよう、言います。人々は天まで届く塔のある町を建て、有名になるのを目指して一致団結します。この合言葉からは、言葉と行動を一つにして団結して協力する目的が、塔のある町を建てることを超えて、自分たちの功績と功名のためであると分かります。神様の御心をないがしろにし、神様の皆よりも自分たちの技と名が全地にあがめられるのを目的とするなら、それは神様に背くことです。人々は全地に散らされることのないようにしようと言って、天に届く名声を獲得し、力を得て強くなれば全地に離散されることもない、させられることもないと思います。人々は神様を仰がず、神様と肩を並べたいと願う傲慢の罪に陥ってしまうのです。五節で主なる神様は天から下ってこられ、人々が建てた塔のある町をご覧になり、 6節でこう言われます。彼らは一つの民で、皆一つの言葉を話しているからこのようなことをし始めたのだ。これでは彼らが何を企てても妨げることはできない。人間の思い上がりを打ち砕かれるのは主なる神様です。そこで主は4節の後半の人々の合言葉に似せて7節で言われます。我々は下っていって直ちに彼らの言葉を混乱させ、互いの言葉が聞き分けられるようにしてしまおうと。主なる神様が人々の一つの言語による結束をかき乱したのは、人間の傲慢を放置すると取り返しのつかない事態、誰も阻止できない危機を生み出しかねないからです。人類は全地もろとも自滅の道をたどりかねないからです。そこで主なる神様はすぐに人々の言葉を混乱させ、お互いの言葉が聞き分けられないようになさいます。そして8節で、人々を全地に散らされ、町の建設をやめさせられます。9節では、この町の名がバベルと呼ばれた由来を、主なる神様が全地の言葉を混乱、バラルという言語が書いてありますけれども、混乱バラルさせたからだと伝えます。バベルは本来アッシリア語では神の門を意味するバーブイルであるとされます。古代メソポタミアの人々は神々を祀る聖なる塔ジクラと、これ以前はですね、教科書などでもジグラートというふうに書いていたんですが、現在ではジクラトと言います。ジクラトのある町をバベル、神の門と呼びました。この箇所を記したとされる主なる神様をヤハウェと呼ぶヤハウェストたちは、イスラエル王国の繁栄の陰に潜む自分自身を神とする自己神格化の罪を見抜きます。本来ならば人間に幸福をもたらすはずの団結と協力が、自分の功績と功名を求めたためにお互いの言葉を混乱させてしまうのです。自分自身を神とすることで共に生きる隣人と言葉が通じなくなってしまうのです。紀元前6世紀に神々の門を意味するバビロンに連れて行かれたイスラエルの民、捕囚の地で主なる神様にのみ従うことの大切さを思い知らされたことでしょう。そのことでイスラエルの民は、人は皆全地に散らされた気流のため、夜にとどまるという字を書きますが、よりとどまると書きますが、気流の民である、離散の民となって生きることも神様の御心であると受け止めたのではないでしょうか。大地とそこに生きる命を守り、永遠に祝福されるため、主なる神様は、神様から離れる人間の罪の生み出す悪の企みを見抜かれ、打ち砕かれます。人間が主なる神様にあって一つであるという、その本来の姿を取り戻すまで、神様は、人々と言葉を分けて全地に散らされました。ですから言葉が分けられ全地に散らされたこともまた神様の恵みであったのです。 やがて時が満ちて、主なる神様は全地に散らされた民が一つの民となり、御言葉が人となられた、ただお一人のお方を礼拝する新しい時が与えられました。新しい祝福の時の始まりを告げ知らせてくださったのが聖霊降臨の出来事です。ペンテコステの日、弟子たちが集まっていた家中に激しく御霊が下りました。するとそこに集まっていた一同は、生きて働く父なる神様とキリストの霊であられる聖霊なる神様の御力に満たされて、さまざまな国の言葉で救いの御業を証しし始めたのです。全地に散らされた人々が言葉の違いを超えて、さまざまな言葉で語られる神様の御言葉によって一つとされ、永遠の祝福と救いに導かれたのです。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、ペンテコステの日に聖霊なる神様が救いへと導いてくださる新しいイスラエルであるキリスト教会が誕生しました。この時から主なる神様の救いの歴史は新たな前進を始めました。私たちは父子聖霊なる神様の限りない愛に満たされた御心を褒めたたえます。神様は自分自身を神とする人間の自己神格化の罪をお許しにならず、一つの言葉を混乱させられ人間を全地に散らされました。私たちを神様を中心とすることで共に生きる隣人と言葉が通じ合うものとしてください。私たちを言葉の違いやさまざまな違いを超えて世界中のさまざまな言葉で語られる父子聖霊なる神様の御言葉によって一つとされ永遠の祝福と救いへと導いてください。聖霊なる神様の御力に満たされて主の救いの御業を隣人へと証しするものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によって